ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月17日、安倍総理大臣は海の日を迎えるにあたり次のメッセージを発出しました。皆さんこんにちは。内閣総理大臣の安倍晋三です。令和2年の海の日を迎えるにあたり、心からお喜び申し上げます。エネルギーなどの多くを海外に依存する我が国にとり、海を通じた貿易は必要不可欠です。また豊かな水産資源に恵まれている我が国では、海から多くの恵みを得ております。我々の日々の暮らしが成り立っているのは、海運や水産業など、新型コロナウイルス感染症の中にあっても、まさに現場で頑張ってくださっている皆さんのおかげです。改めて心から敬意を表します。我が国は四方を海に囲まれ、世界有数の広大な管轄海域を有しております。海を守るためには各国との協力も重要です。自由で開かれた安全な海を確保する、総合的な海洋の安全保障に取り組んでいきます。海上では風が力強く吹き、海底には鉱物などの資源が豊富にあります。革新的な技術開発、イノベーションを後押しし、洋上風力など新たな産業の創出を進めることで、海の持つ潜在力をさらに引き出していく考えです。豊かな海を守り、未来の世代へと引き渡していくのは、今を生きる我々の世代の大きな責任です。深刻化している海洋プラスチックゴミについては、2050年までに新たな汚染をゼロにするという大阪ブルーオーシャンビジョンのもと、世界全体の取り組みを広げていきます。世界に冠たる海洋国家として、世界的な重要課題の解決に向けてリーダーシップを発揮していく決意です。改めて海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本、そして世界のますますの平和と繁栄を願いながら、本年の海の日のメッセージとしたいと思います。ありがとうございました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
毎年米韓両国は8月になりますと 米韓合同軍事演習、まあ、その合同指揮所訓練というものを実施してきました。まあ、今年はどうするのかということになりますと、まだ発表がありません。まあ、それはこの合同指揮所演習、指揮所訓練のですね、期間、まあ、それと規模をまあ巡って、今米韓両国の間にまだ合意ができていないからだというふうに伝えられております。去る7月21日には、マーク・エスパー国防長官とチョン・ギョンド国防部長官、まあ、両国のいわゆる国防省の電話会談というものが行われました。まあ、そこでは、戦時、まあ、有事、戦時作戦統制権の移転問題と、そして、防衛費、米韓の間の防衛費分担金問題と、まあ、大きな問題、この2つとともにですね、まあ、今年の、米韓合同軍事演習、指揮所訓練というものをどうするかということについても議論があったわけでありますが、まあ、しかし結論が出なかったということであります。今年はコロナウイルスの感染症というものが拡大をしておりまして、まあ、その影響を非常に強く受けているわけでありますが、まあ、実際今年の春に予定されていた米韓の合同軍事演習というのは、このコロナウイルスのためにですね、無期限の延期ということになりました。まあ、そのこともあって、アメリカ側はこの8月に予定されている米韓の合同指揮所訓練というものも、まあ、今年は中止をしてですね、まあ、来年実施すればいいんではないか、まあ、すなわち延期すればいいんではないかという、まあ、そういう立場にあると言っていいかと思います。しかし韓国側は期間を短縮して、規模を縮小してもいいので、どうしても今年にこの指揮所訓練というものは実施したいという、まあ、非常に強い希望を持っているようであります。まあ、その理由というのは、ムンジェイン大統領、ムンジェイン政権がですね、自らの任期内政権の間に、まあ、すなわち2022年までの間にですね、この戦時作戦統制権の移転というものをどうしても実現させたいと、アメリカから韓国への作戦統制権の移転をどうしても実現したいんだという非常に強い要望を持っている。まあ、それは、まあ、当然対米自主ということですし、まあ、いわば自主国防につながる、まあ、非常に大きな意味を持つものであります。ノ・ミョン政権の時もそうでありましたが、まあ、韓国のリベラルな政権というのは、まあ、非常にその強く自主国防を望む、まあ、すなわち対米自主であります。アメリカから離れて、自らの力で国防をという、そういう要望が非常に強いので、まあ、そのために、戦時作戦統制権を移転してもらうということが、まあ、どうしても必要になる、まあ、それで、まあ、韓国は強く望んできたと言っていいかと思います。でもちろんこの作戦統制権を移転するということになるのであればですね、その事前に当然いろいろな準備が必要になるということでありますし、まあ、特にその中に事前にその指揮系統を、作戦指揮系統を調整しておくと、まあ、調整するため の、 その訓練というものが、まあ、非常に重要、必要になってくるというわけでありまして、まあ、したがって、米韓合同の指揮所訓練というのは非常にその作戦統制権の移転のためには必要になるということで、まあ、それで韓国が今年もぜひとも実現したいと 実施したいと、まあ、そう考えているということになろうかと思います。まあ、一方アメリカからしますと、期間を短縮するあるいは規模を縮小して、まあ、縮小訓練を行うということになりますと、まあ、その訓練の効果というものも当然のことながら限定的になると、まあ、いうことで、まあ、消極的にならざるを得ないということがありますし、また今年は今大統領選挙の真っ只中にあるわけでありまして、まあ、こういう時に米韓の合同縮小訓練をやりますと、北朝鮮がそれを口実にしてですね、まあ、何か挑発的な行動に出てくるかもしれない、軍事的な挑発を行うかもしれないという、まあ、それに対するその警戒心というのが非常にアメリカ側には強くあるということもありまして、まあ、そういう点で、今年の米韓合同指揮所訓練に対しては、まあ、アメリカの姿勢は慎重であると言っていいかと思います。まあ、仮に韓国がこの米韓の防衛費の分担金の問題で、まあ、大きく譲歩すると分担を増やすというようなことをするんであればですね、まあ、今年この縮小訓練も必ず実施されるということにはなると思いますが、まあ、そうでないならばですね、まあ、8月に、まあ米韓合同縮小演習縮小訓練を行うというのは簡単ではないと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。それではお聞きください。このメッセージは令和2年6月17日電話にて収録したものです。
優しさと柔軟性で人間関係を円満にし、そして私の場合には松本をはじめの場合には妹が北に拉致をされておりますので、どうしても強くも出れませんし、皆さんの力をお借りしてなんとか解決をする、できるだけ前に向かって進んでいくということを今は信条としながら頑張っていきたいというふうに思っております。まあ、皆さんの足手まといになったり、いろんなお力をお借りしながら頑張っていく、まあ、その一言に尽きるかなというふうにも思っておりますし、まあ、今後妹が無事に帰ってこれたら、皆さんとそして私どもの家族と和気あいあいと過ぎてしまったことを話し合って、心の和みといいましょうか、幸せの一端を握らせていただきたいというふうにも思っております。まあ、そのためには 私どもが本当に心底頑張っていかないと解決はしないと、そして皆さん方のお力を借りてなんとかこの拉致問題が解決するように努力をし、そして苦労を重ねながら前に進んでいきたいと、そして皆さんが拉致被害者が一日でも早く帰ってこれることを皆さんの倍3倍も頑張って生きて、この事件が解決して本当に良かったと、私どもも、皆さん方も動かれて、そして こんな、まあ、幸せなところを見せていただいたと言えるような人でありたいなというふうに、思っておりますので、ぜひ、お力添えの方をよろしくお願いをいたします。
今週は松本はじめさんからのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者有本恵子さんへのメッセージをお届けします。有本恵子さんのお父さん有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは2020年1月に収録したものです。
恵子よ、お前が北朝鮮から手紙を送ってきた。それでお父さんたちは北朝鮮におるんだなということを、知ったわけだ。いろいろ、まあ、親としてできるかことはやってきた。それがもっと30年近くだったと思うけれども、今年安倍総理は北朝鮮を、訪問する。その時には必ず解決の方へ進むから、もうしばらくやから安心して健康に気をつけて待っててもらいたい。それが今言える お父さんのことであるから。しかしこれからは言うことは不思議な話になるので、この話は帰ってきてからの方がええと思うから、帰ってきてから言うが、この稽古は北朝鮮へ連れて行かれる、そういうような宿命を取ったこうであるということがお父さんは分かってきた。それもはっきりと説明できる材料もみんな揃っている。だから帰ってきたら、まあそういう今まで何も知らなかったことが説明してあげれるとお父さんは思っている。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松木薫さんへのメッセージです。松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に収録したものです。
カオルへ、元気で暮らしていますか？風邪をひいていませんか？ふみ姉ちゃんですよ。長い間カオルと会うことができず、とっても寂しいです。ふみ姉ちゃんも、年をとって74歳になりました。松木マスオ、スナヨ、二人を天国に見送り、悲しい思いをしました。カオル、姉さんの声が聞こえたら、元気で日本に帰るぞという気持ちで日々を送って待っててください。必ず会える日が来ることを願って頑張りましょうね。来年2月20年1月11日は母スナヨの7回忌です。兄弟信弘全員で父母が眠るお寺で祈りたいと思います。カオルのこと、 天国より父母が見守ってくださっていると思うので、早く会えるといいですね。北朝鮮も寒いでしょ。熊本も寒くなりました。カオル、風邪をひかないように、体を大事に。姉さんも一日でも体を大事に生きていきます。姉さんの大事なカオルに会うまでは頑張りますよ。会える日までね。またね、カオルへ。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。